はい、随分と久しぶりになるんですけれども、前にやったのは多分4月が最後だと思うんですけれども、はい、千葉文化放送っていう番組なんですけれども、そのですね、定番の企画といいますか、コーナーといいますか、トップ7っていうですね、ニュースですね、こう時事ニュース、ここ1週間ぐらいにあったニュースを取り上げて、で、ゲストの方と一緒に雑談をするっていうのをですね、久しぶりにやりますと、それの4月分をやろうということで、で、今回ですね、来ていただいていますのが、まずはこの方。
はい、大東明の過去カルラジオから来ました。この夏はココナッツウォーターの微妙さ加減に毎日むせび泣いている大です。
はい、そしてもう一方は、
はい、はじめまして、リュウと申します。この夏は、とりあえず T シャツをいっぱい買いました。
まだ夏は始まったばっかりなのに。
もう、ユニクロとかすごい便利ですね。安いし。
ユニクロ便利ですよ。
はい。
もっと厚みがあったらもう最高の店なんです
けど。2枚着たらいいんじゃないですか。
あ、そうか。重ね着。
おしゃれな、レイヤードファッション。
レイヤードファッション、うんうん。あ、確かに女性なんでちょっとおしゃれさを求めていきたいところですね。
じゃあ今日はそんなおしゃれ、いつもまるっきりないおしゃれ感もはらみつつお届けしていくニューストップ7なんですけども、早速じゃあニュースの方に行ってみましょうか。
はい、
はい、まず最初のニュースなんですけれども、ロシアの学者、テレポーテーションは20年後に可能となるというニュースでして、学者たちによると、ほぼ瞬間的に物体を転送する方法が見つかった、だが技術的に可能となるのは20から25年後だという。学者たちは別の実験室にある原子のコピーを別の実験室で作ることに成功した。つまりこれはより大きな物体を転送する手段があるということになるというニュースなんですけれども、はい、じゃあまずはリュウさんにこの画期的なニュースについてのご意見を伺いたいんですけども、はい、どうでしょうか。
すごいですよね。こんな夢のような技術が本当にできるんですね。
20から25年って結構すぐですよね。
そうですよね。だって20年前って言ったら1990年とかだから、意外と近いから20年後もすぐだなーみたいな。
うん、96年か。だからエヴァンゲリオンが多分20周年ぐらいの感じじゃないですか。
あ、もうエヴァンゲリオンってそんなに経つんですね。全然新世紀じゃないですよね。
あ、確かに新世紀に、まあね、世紀末覇者の時代は1990年だったりとかしますし、
うん、
未来の話が過去になるなんてよくありますけども、
うん、
まあ、エヴァは一応まだもうちょっと未来の話なのかな。
これって人を転送するんですかね。何を転送する目的なんだろう。とりあえず転送してみたいっていう欲に駆られて今頑張ってるんですかね。
うん、確かに、ね、うん、あ、どうぞ。
あ、はい、いや、はい、これって、まあ、じゃあ割とテーマが大きいので、ダイさんにも早速入ってきていただきたいんですけども、どうですか、ダイさん、このニュースなんですけども。
いや、まさに今、リュウさんが言ったように、テレポーテーションっていう言葉から想像する、ね、頭の中に思い浮かぶのは、人間のテレポーテーションですよね。
そうです、そうです。
うん。それがいけるかどうかっていう話で、まあ、それを思ったのが一つと、俺が思ったのはもう一個は、これってよく子供の頃に、もう20年もしたらこういうことが可能になるよっていう、なるよなるよ、なんとかなんじゃないのかっていう気もするんですよ。石油は30年後にはなくなるよっていうのと同じで、30年前も今も同じことを言ってるっていうパターン。
なるよなるよ詐欺。
なるよなるよ詐欺なのかもしれないなっていうのと、うん。そう。それとさっきの人間ができるのかどうかっていうことで、うん。
イメージ図は人間ですけど、そんなに大きいものを一瞬でできるんでしょうかね。
あと、その、なんていうんですか、遠くに同じものを再現するっていう意味では、例えば、ファックスとかみたいなんじゃないですか。
はい。
ファックスみたいなもんだったらあんま意味がないですよね。
今もっと近いものがあって、すごく話題になってるんですけども、3D プリンターって、あれってある意味では、テレポーテーション装置なんですよね。そのものの、設計図を、
おうおう、
はいはい、同じものが再現できるっていう、
うんうんうん、
つまり 3D プリンターの仕事なので、
うんうんうんうん、
それで同じ原子を作ってやったらば、
うんうん、
その物体を送ったのと何が違うんだっていうことに。
なるんですけども、それがだから生物っていうか、その生物になった時にどうなのかなっていうのが興味ですよね。人間、さっきの人間みたいにね。
そうそうそう、うん、で、その 3D プリンターみたいなものだっていう理解をすると、
うん、
で、これもですね、 別の実験室にある原子のコピーを別の実験室で作ることに成功したっていうことなんですね。だからオリジナルをそのどっかに送り込んだっていうことでは多分ないんですよ。
二つに増えたんですかね。
そうそう、第三を送ったら向こうにあの第三ダッシュができ
るっていうことですよね。
だからそれを転送したっていうふうに言い張るためには、うん、オリジナルの第三を処理し
ないといけない。これを消さないとなんないですね。そうですね。そうそう、
なんか途端にきな臭い話になってきたんですけど、
あのなんだろう、よく何あれは何だったんですかね、元はウェブ漫画なんですかね、はい、あの何万年ボタンだか何億年ボタンとかっていう話あるじゃないですか。
あー、聞きますけども、話そのものはあれ、どんなでしたっけ。今パッと浮かんでこないですけども、リュウさん知ってます？
いや、わからない。え、ドラえもんとかじゃないんですよね。
なんだろうな、俺も。
ドラえもんはね、大さん詳しい。
ドラえもんではないんですけど。
絶対ありますよ。
だ誰かのあの、その漫画で、漫画っていうかもう、ウェブ漫画だったかどうってかわかんないんですけども、
はい、
ある人がその、ボタンを、目の前のボタンを押すと、はい、どこか、その、何もない空間に飛ばされて、何万年だか何億年だか過ごさなきゃなんないそうなんですよ。孤独のまんま。死ぬことも何もなく、ただ誰とも会うこともなく暗闇の中でっていう。で、その後に、今の1秒後の世界に戻ってくる。で、その時には記憶が消されて戻ってくるっていうんですよ。で、それを経験すると100万円もらえるっていう、そういうふうなボタンがあった場合にあなたは押しますかっていう話なんですね。うん。
でもそれって途中で発狂しそうなんですけど。
そうなんですよ。ものすごい、なんというのか、なんていうんですか、もう救いようのないというか、いつまで経ってもいつまで経っても終わらないし、死にもしないっていう。一方ではなんかこう、悟りが開けるぐらいな、こう、ずっと自分と見つめ合って、無限に考える時間があるっていうような経験をした後に、すべてその記憶を消されて、1秒後にまた戻ってくるっていう。
なんか、ブッダとか、を目指してる人やったらいいかもしれないですけど、普通目指してないですからね、
うん、で目指したとしてもその記憶は消えちゃうんですよ。1秒後の自分は
体には蓄積されてるんじゃないんですか。
うん、それはちょっとね、わかんないんですけどね。それをね、よくずっと押すか押さないかの議論をネット上とかでも、それこそ2チャンネルとかでもよくされてるみたいで、いや押すに決まってんじゃんっていう。だって自分にとっては記憶が消えた上に1秒後にただ100万円目の前にあるだけなんだぜっていう人と、いやいやいやいやって、それはお前と違う自分なんだって、ユーハが争ったりしてるんですけど、ちょっと私はそれを思い出したかなというような感じしますね。
いや、なんかそういうのって考えるとお腹の底がキュッて鳴りますよね、怖くて。
そうそう。
この表現、女性ならではって感じですよね。
あ、本当ですか。
うん、男性の場合はね、あ、いや、キュッとなるところは違うのかな
って。あ、そうですか。キュッてなる。
余計な言わんでいい話なんですけども。
うん。なるほどね。
そういった、自分の、こう、記憶、がないところで時間が進む話って今、モーニングかなって雑誌が、コミック誌があるんですけども、そこでサイリウムかな、あ、サイリウムは違わない、アイドルのイベントとかで振るやつですよね。
そうですね。
アイリウムか、アイリウムっていう確か作品があって、それが飲むと半日かな1日かな記憶を飛ばすっていう、そういう薬があって、それを飲んで、で頼っていくといっぱい飲むとなんか10年とか記憶を失っちゃうっていう、そういう話の、まあ、連作のがあったりするんですけども、ちょっとその1億年ボタンあたりから着想を得ているのかなっていう、そんな気もしますね。
ああ、いや、でも、まあ、書く人ってだんだん自分でちょっと嫌になってこないんですかね、めっちゃ怖いやんみたいな感じで、そこら辺は割り切ってるんでしょうけど。
これを読んだ人はきっと怖がるだろうな、ウヒヒヒってなるのかもしれないですよ。う
ん、あ、そっか。ちょっといたずらっぽい感じの作者の人やったらノリノリで書いちゃうかもしれないですね。
確かに。でもまあちょっと怖いですね、この話も。
だからこれはね、実現しないと思うんですよ。っていうのはなんでかっていうと、
はい、
その技術があっても、その技術をこう純粋に技術的なものとして扱うことって僕らはできないじゃないですか。例えばクローン技術っていうものがあったとしても、
うんうん、
でもそれを、あ、クローンってあるから便利だから、じゃあバンバン複製しようぜっていう風にならないじゃないですか。
そうですね、うん、
人権だとかそういったことを気にしますよね。神がどうこうみたいな、そんな。
そうですね、
うん、
AKB48 は1位から48位とか言っても意味がないから、1位の指原を48体作ろうぜとかってことはならないですよね。
そうなんですよ。でこれさっき言ったみたいに第3のコピーを作ってで、コピーを消すとなれば、やっぱり、じゃあそれは人権上の重大な問題じゃないかっていうことにもなるし、そもそも生命をこう複製するっていうこと自体、おそらくそのキリスト教の人っていうのは面白く思わないだろうし、 もしも消さないでオリジナルも残しとくってことになった場合は、じゃあその扱いはどうするんだって言ったことを多分整備できないんだろうなっていうふうに
思います。面白いですね。
確かにそうだ。
まあ、あとはハエを少なくとも撲滅する、絶滅させるまではおいそれとテレポーテーション
ですね。あとゴキブリもお願いします。
あ
そうですね、
河川転送するゴキブリ一緒に入るみたいな、そんな話が、
はい、怖い
怖い。
さて、じゃあそういう生き物怖いっていう次の話に行ってみようと思うんですけども、
はい、
はい、
こぼれ話、野生のおしゃれ、猛獣が傷つけた生地でジーンズというものなんですけれども、これはですね、茨城県日立市にある神谷動物園というところで、獰猛な動物たちの爪や牙で傷つけた生地でクラッシュジーンズを作り上げた、その名もズージーンズ。同園のライオンやトラ、クマたちが引っかいたり、噛みついたりした跡がおしゃれなジーンズだ。育英信孝園長は、デニム生地やタイヤや遊具などに巻きつけて檻の中に入れると動物たちが飛びつき、引っかき傷や噛み跡がつき、この生地をジーンズに仕上げたと説明した。デニムは想像していたよりも丈夫でいい感じに傷がついたというニュースなんですけれども、これはですよね、さっきさ、おしゃれ要素を出せる話題ですよね。どうでしょう、リュウさん、このニュースなんですけども、ズージーンズなんですけども。
女性界の底辺にいる私が、まあ、おしゃれと語っちゃいけないのかなって思い出したんですけど。でも、おしゃれって何かよくわからなくなってきますよね、こういう記事見てると。
これかっこいいと思いますか？
いい感じに傷がついてるらしいから、かっこいいんじゃないんでしょうかね。
ねえ、まあ、現物、どんな風に仕上がったか、現物は見えないんで。
そうですね。ライオンくんがカミカミしてる姿しか。
そういう、いわゆるこうダメージジーンズって、いまだにおしゃれなものなんですか？ダイさんどうですか？たまに来ます？ケミカ
ル。ダメージジーンズ。
履いたりします。
ダメージジーンズをね、5年くらい前には着たことがありますね。なんて言うんですかね。足がね、こう結構太いんでね、だんだんダメージになっていくんですよ。
内股のところが擦れてきて、
そうそうそう。かっこ悪い感じのね、内股に穴が開いたりする、一番かっこ悪い感じになったりするんですけども、俺はこれを見て思ったのはね、ライオンのね、あれが、歯がちょっと心配で、よく俺、うちに猫飼ってるんですけども、
はいはい、
靴下を履いて、お腹とかをこうグリグリやると、
やりますね。
すぐ噛みつくんですけど、
うん、引っかかりますよね。
そう、噛まれた時にね、こっちは反射的に足を引っ込めちゃうんですね。
うん、
そうすると、ね、猫の歯が引っかかって、歯とかね。
爪が引っかかりっぱなしになったりとか。
そうそうそう。おいって。
かわいそう。
うん、そうそうそうそう。おいって。あれもこれは人間が履いたまま噛まれるわけじゃないから、デニムは勝手には引っ込まないから大丈夫なんですかね。うん。
なんか、ライオンくんって結構、大きいお肉を丸ごとガブっていってるから、ジーンズぐらいやったら大丈夫なんじゃないですか。ちょうどいい。歯の溶けるぜ、みたいな。
歯のエクササイズになるぜ。
そうそうそう。ちょうど、最近、硬いもの噛んでなかったから、ちょうどいいな、みたいな感じになるかもしれないですよ。
まあ、大量生産させなければいいかもしれないですね。今日乗るまで50着とかね、なければ、これ見る記事を見る限り、計3着作って、なんていうんですか？
インターネットオークションに出品されて。
して、で、なんか、自然保護のための寄付に使われるって書いてありますからね。
うん。
まあ、やってることはいいことですよね、うん。
そうですね。これ誰が手に入れるんですかね。
なんだったら、インターネットオークションが、例えばこう、ヤフオクとかeBayとかだったらば、第3も入札に参加して、14日現在12万1000円って言ってるんで、今、値上がり20万とかになったとしても、30万、40万って入れていけば落札できる。
まあ、そうなんですけどね。あ、現在ってなってますもんね。
あ、21日まで展示か。
ああ。
これ、神谷動物園って僕近くまで行ったことありますよ。今年の2月ぐらいに日立に行ったんで、遊園地が併設されてて、
お
う、うん、地元の中高生とか絶対デートに行くなっていう感じのとこでしたね。
おう。
あ、てかこれ熊モデルもあるんですね。
熊モデル。
そうですね。ライオンやトラ、熊。
本当だ。
熊。
あ、どうぞ。
すごいこう分かりやすい、こう、うん、4本線の引っかき傷とかあるジーンズがあったらちょっとおかしいですよね。
これは、
ベアータック。
今日、うちのね、私の住んでる近くのね、その動物園が、この企画パクリそうだなって今ふと思いながら、思ってたんですけど、イズーっていうのがあるんですよ、うちの。
イズーにある動物園。
そう、イズーっていうのは、キャッチフレーズっていうかテーマソングが、ヒャダインっていう人が、に作ってもらった、CM ソングがあって、ライオンいません、キリンもいませんっていう、カメカメ、ワニワニばっかりだみたいな、 爬虫類に触れるよっていう歌なんですけど、だから亀に噛まれたとか、
ワニ、
ワニに噛まれたとかね、そんなのを作りそうな感じはありますね。
うちの近くは王子動物園って言ってパンダがいますね。
うん。
パンダは噛んでくれるんですかね、腎臓を置いてくれても。
そうだろう。
笹色に作れば間違えて噛む
かもし
れない。そうですね、笹ジーンズになっちゃいますけど、自動的にね。
なんかこう笹の匂いとか振りまいてたらちょっと甘噛みぐらいなしてくれるかもしれない。
してくれますね。笹色のジーンズ入ってる人ってあんまいませんよね。
見たことないですね、
うん、それ自体がおしゃれかもしれないですね、相当、
うん、だんだんおしゃれが何かわからない、
う
ん、
着る人を選ぶ笹ジーンズっていう。
キムタクさんとかが履いたらきっとめっちゃ流行るんじゃないですか。
そうですね。キムタクに履かせて、あとはあのあれですね、パンダっていうあだ名で言われよくインターネットでバカにされている巨人の高橋由伸に履かせてですね、笹ジーンズということでですね。
笹ジーンズ。
うん、これはインターネットで覚えた野球の用語は高橋由伸のあだ名パンダっていうこれだけですね。
本当にかわいそうなあだ名ですよね。
いやでも本当にパンダっていう感じが出てるなとは思うんですけどね、
まあ、ここにちょっとパンダ似てる感じがしないでもないのがなかなかいいところです
ね。似てますね、うん。いやいやいや、すいません、
はい、じゃあそんな感じで頑張っておしゃれに切り込んでみたところで、
はい、
まあ、撤退も早めにして次のニュース
全然切り込めなかったです。
はい、じゃあ次のニュースなんですけども、ね、雲退治にバーナー使用で自宅炎上、米男性とっさの行動が裏目というニュースで、米ワシントン州の男性が自宅で雲を退治しようと金属加工などに使用されるブロートーチ小型バーナーを使ったところ、その火が自宅に燃え移り大きな火事になる騒ぎが起きた。シアトルの消防当局によると被害額は6万ドル。男性は15日夜、ウエストシアトルにある借家の洗濯室で雲を発見、退治しようとその場にあったブロートーチを手に取り、雲を追って部屋を炎上させたという。20代と見られるこの男性は、水をかけ、燃え上がる火を消そうとしたが、火の手はすぐに屋根裏まで広がり、屋根が崩れ落ちた。というニュースなんですけれども、リュウさんは雲は大丈夫ですか？それとも見つけたらこんな感じですぐに排除したいなっていうふうに思われます？
仕事場で一遍大きな雲が、あの、毛がもさもさしてる雲が出てきて、なんか大騒ぎになった思い出はあるぐらいなので、まあ苦手は苦手なんですけど、ちっちゃい雲ぐらいやったらいいですけどね。これ、小型ってどれぐらい？小型っていうか、
アメリカンサイズの雲ですからね、どんなのが出てきたかちょっとわかんないですよね。
もうでも想像するのはそのタランチュラぐらいのスパイダーマンみたいな、ああいう大きい雲を想像するんですけどね。っていうか、まずなんで小型バーナー家に置いてたんだろうっていうのはすごい疑問なんですけど、
やっぱりアメリカってもうなんていうか、こうガレージがあって、でそこにいろんな工具があったりとかするイメージっていうのはありますよね。そういうんじゃないんですか？
あのなんかガレージマーケットみたいな感じで、こうガレージを開放していろんなものを売るみたいな。
あ、必ずそういうイメージありますよね。
はい、
うん、
私さんは雲は大丈夫ですか？
いや、雲はダメなんですけども、
ええ、
足高雲っていうのがね、私の方の田舎の方にはよくいるんですよね。
あ、今、大きい。この部屋にいますよ。
うわ、マジっすか。それ、液中として飼ってらっしゃるんですか？
そうそう、ゴキブリを食べてくれるんで。
おぉ。
今ね、まだゴキブリの方がちょっと多いんで、足高雲早く増えろって思ってる。
嫌な部屋だな。まあまあまあまあ。それはそうとして。雲でね、俺がね、行けるっていうか、あれなのは、あれぐらいですよね。あの、いや、自分のまず部屋の中にいたら全部嫌なんですけど、山とか歩いてて、ザトウムシっていう、ザトウグモっていうんですかね。
あ、はいはい。
あの、胴体だけが、まあ目に見えて、
うん、
足は細すぎて、あの、宙に浮いてるみたいな、胴体が宙に浮いてるみたいに見えるクモがいるんですよ、よ
く。いますね。
はい。あれはなんか山の中で見つけても、おってなんかちょっと顔がほころぶみたいな感じになるんですよ。あれ、何か変なこと言いましたかね。
いや、でもそれお家にいたらキャーってなりそうですよね。
うちにいたらキャー、
山で見つけたら、あ、うん、自然だねってなるけど。
そうなんですよ。あ、なんかまた会えたねみたいな感じになるんですよ。ならねえか。
なんか、おしゃれな小説とかを書く元バンドやってた人みたいなこと言いましたね。
それ相当昔のあれじゃないですか。おしゃれな小説みたいな感じですかね。これ、あと、このニュースに関して思うことはですね、あの、トーチはまあ、ついだろうけど、火はまあ、有効なんですよね、虫にね。
間違いないですね。
はい。
生き物に対しては大体有効ですね。
蜘蛛の場合はね、私の場合、部屋に出たら、もし退治しようと思ったらね、
ええ、
あの、 叩くに限るっていうね、あの、ハエ叩きとかあの手のもので、叩くに限るって思います。
だいたい物理攻撃がいいですね、うん。
あのね、クムはね、案外ね、結構強力な殺虫スプレーかけてもね、大型のやつは特にね、容易には、あの、参りませんからね。
あれってやっぱり、なんか昆虫とは系統が違うんで、その生態メカニズムがちょっと違うみたいな感じ、
ね。あ、そうなんだ。
うん、やっぱりあの、例えば農薬なんか使うにしても、
うんうんうんうん、
蝶の仲間を殺したいときとダニの仲間を殺したいときとでは違った種類のものを使ったりするんで。
うんうんうんうん。そうですね。結構にね、強いですね、クモはね。
あの、クモとか虫とかってそんなに頻繁に出ますか？
日常に。
あの、まあ、場所が場所なんで、その、
街、うん、のど真ん中に住んでるんで、まあ、ゴキブリとかがたまに出るぐらいで、そんなに、その、虫との格闘話が何もなくて。
もう、あの、私らとかも基本的に市街化調整区域なんで、もう、あれですね。あの、田舎ということですね。
あの、虫の領域に人間がちょっと住んでるぐらいの感じです。
そうそう。逆にあの、住まさせてもらってるみたいな感じなところがあるんで。
で、虫からしたらちょっと人間が住んでる方が迷惑ですよね。
うん、あの、ナウシカ的世界観になってますね。あの、ちなみにですね、あの、はい、ムカデなんかは、出たらですね、
ええ、
ムカデは強いんですよ、結構、
うん。
スプレーにも強いし、そもそも、あの、真っ二つにしても結構動いてるくらい生命力が強いし、あと、あの、物理攻撃に割合強いんですよ。
平べったいですから
ね。平べったくて、硬くて。
影響を与えづらいんですよね。
そうそうそう。
硬いし。
平べったくて。で、あれの場合は、あの、トングとか長い菜箸なんかで、捕まえて、あの、もし灰皿があれば灰皿みたいなものに入れて、あの、マッチの火でとか着火マンでボッてやるのが一番、早いかもしれないですね。
大さん、あの、虫との戦闘、交戦体験がなかなか豊富ですね。
もしくは、熱湯かね、あの、あれに落として、台所に落として。
そう、有効ですね、うん。
とても勉強になります。
うんうん、
でも、特にあの、こっちから手を出さなければ向こうから来ないんで、ほっといたら大丈夫ですよ。
そっちの方がもう強制してるじゃないですか。
いや、僕だって虫怖くないから、基本ほっときますよ。
ナウシカの男版みたいな感じですね。
それ魅力大ですね。じゃあ、次のニュースに行きましょう。はい、新団体美少年プロレス旗揚げ、美と品位を兼ね備えた男の子たちが見せるというニュースで、
うん、
スポーツ界にイケメンが多いのはもはやおなじみだが、それはプロレス界も同様、
うん、
若い頃の武藤敬司や三沢光晴の甘い雰囲気といったらなかった、
うんうん、
近年ではイケメン揃いで有名なプロレス団体ドラゴンゲートが人気を博しており、新日本プロレスの棚橋宏は伊達男を売りにしていると言ってもよい、そしてもう行き着くところまで行き着きました。5月12日に新団体が旗揚げしています。その名は美少年プロレス。
うん、
団体誕生のいきさつは美少年プロレス公式サイトに記されているので、そちらをご紹介したいと思います。大富豪平家の一人息子で、病弱な師匠がプロレスラーになりたかったという自分の夢を叶えるべく旗揚げした。師匠とは美少年プロレスのゼネラルマネージャー、平翔氏。本人はサナトリウムで育っており、自身が叶えられなかった夢を託すべく、全国の名家から美少年を集め団体を立ち上げたという経緯があるそうだと、いうものなんですけれども、じゃあ今度はちょっと第三にまず振ってみましょうか。どうでしょう、この美少年プロレスなんですけれども。これはプロレスは割とお好きでしたっけ？
ね、昔好きだったんですけど、これ一体何なんですか？映画じゃなくて、何ですか？興行？
実際にそういう団体、プロレスをする団体ですね。工業団体ですね。
なんかね、美少年ではないのかもしれないけど、あの、なんだっけ、ドラゴンズゲートでしたっけ、なんか、そんな団体は結構。
名前聞きますよね。
若くて、こう、軽量級で、ぴょんぴょん飛び跳ねるような奴らが、あの、筋肉美を見せたりするような、女性ファンが半分以上っていうような団体があったような気がするんですけども、で、私はね、ちょっと思ったのが、スポーツ界にイケメンが多いのはもはやおなじみだがって書いてあるんですけど、
はい、
武藤敬司や三沢光晴は甘いかって言ったらちょっと微妙だと思うんですよ。棚橋も甘いマスクかと言ったら。
これ文章を書いてる人が途中からちょっと変わってるっぽいんですよね。この脱走を売りにしてると言っても良いまでの文章と、その後が、あの、行き着きました。
うん、
いうふうに、突然デスマス調に切り替わってるんですよね。で、その人をご紹介したいと思いますとかっていうふうに。なんか、書いてる人もこう引き裂かれてる感じが、ここまでは、ここまではドラゴンズゲートとか、ね、武藤敬司、三沢光晴の話をしてるあたりはノリノリで書いてるんだけども、その後は何かと戦いながら書いているのかなというふうに思われてる。
これはやばいですね、ちょっと。
文章なんですよね。
文章読本を読み直して、ちょっとこう、もう一回書き直した方がいいかもしれないですね。
なんか書いてる途中で心が折れちゃったのかもしれないですね。
そうなってますよね。
私がちょっとね、その、イケメンって思う、 人がいるとするならばですね、そのプロレスだけじゃなくて、
ね、あ、じゃなくてスポーツ界全体で、
うん、プロレスだったらね、外人の方がかっこいい人いっぱいいると思うんですけどね。
スタンハンセンとか、
うん、まあまあスタンハンセンはともかく、うん、まあいろいろいますけども、ちょっとね、私がふと思ったのは、プロレスじゃなくて申し訳ないんですけど、各界ではですね、
はい、
そうですね、あれが昔各界の松平健と言われた朝日豊っていう力士がいるんですよ。
朝日豊。
はい。この人はね、もうね。
極宝って呼んでた人ですね。
あ、極宝。まあ、はい。朝日豊のね、画像検索でもね、これ聞いてる皆さんはね、してもらうといいと思うんですけどね。この人はね、ほんとかっこよかったですよ。普通の、なんていうんですか、今は、親方っていうかね、親方も、もしかしたら、ちょっとしたトラブルで、親方でもなくなってるのかもしれないんですけども、親方の時もさることながら、もう、現役時代から、かっこよかったですね。すごく。
あ、なんか、俳優さんにいそうな顔ですね。
うん。立ち合いの時にまたね、凛々しかったんですよ、なかなか。
へぇー。
で、なんだろうな、漫画で言ったら、俺はちょっと好きじゃなかったんですけど、スピリッツかなんかの漫画に、両国おしゃれ力士っていう漫画がありましたですね。その漫画は、どっちかっていうと、その、BL 寄りの漫画なんですよ。両国おしゃれ力士で出てくるかな、今でも。
それ、いつ頃の漫画なんですか？全然初めて聞いた。
いや、
両国おしゃれ？
おしゃれ力士。
両国、ちょっと待ってください、はい、検索します。
うん。
おしゃれ。
力士。
力士。うん。なんか。
これあれですかね、少女漫画描いてた女の人が描いてるんですかね。ね、全部漢字なんですけど、両国おしゃれ力士 で検索しても出てくるとは思いますね。うん。
あ、ほんとだ、なんか、一見結構、これ、なんか、BL っていうか、耽美な感じが。
そうですね。で、まあ、俺はね、相撲の世界にそれを持ち込むのはね、あまり好きじゃない。誰か、あれでもいましたね、小説家の人でも。なんか、分厚い単行本を書くことでおなじみの人が、相撲のなんかそんな。
相撲とかですか？
あ、そうですね。はいはいはいはい、そうです。なんかもう相撲に関してすると BL っぽいような本を書いてたような気がするんですけどね。まあ、相撲はそもそも、確かにね、男同士が抱き合ったりしてますけれども、それを言ったらね、ちょっとね、まずい気がするんですよ。うん、
でもこの記事の中でも先の方に行くとですね、まあ、この団体が興行をすでに行っていて、はい、6月の13日に旗揚げ戦が開催されているということになっているんですが、
うん、
それに関して第1回公演では裸で戦うことになれることを目的に相撲対決を行いました。まあ、一般対決も行いますが、今後もプロレスに近い形で何かしらの対戦は常に行わせていただく予定です。
え、プロレスに近い形？
そうなんですよ。不思議なんですよ、これ。
ああ、なるほどね。でも、プロレスは、でも、プロレスらしいって言えばプロレスらしいですよね。プロレスっていうのは、こう、多分に見せる要素が多いんで。
あ、確かに、ショーですもんね、
うん。うん。その的要素が多いんでね、いいんだと思うんですよ。お客さんの客層を設定して、それに対してアピールできるような催しというかね、あれを出し物を行うっていうのは、まあ、いいんじゃないですかね。いろんな、多様化があってと私はまあ思いますね。はい。
リュウさんはどうですか、このニュース。僕ね、まずリュウさんに聞きたいんですけども、
はいはい、
この美少年プロレスって言った時に、
はい、
これいくつまで美少年って認められるのかっていう、第3がこれに参加した場合に美少年って呼んでもらえるのかっていう問題があるんですよ。
いやー、やっぱり高校生超えたらきついんじゃないですかね、美少年って言ったら。
もう10代限定、19とかは、まあ、まあ人にもよるけども OK かなっていうところでさ。
そうですね、そうだと思います
。少年、19歳で、まあ少年っていうと、それなんか、こう犯罪者ですね。少年犯罪かどうかで言ったら、まあ少年かなっていうぐらいの感じはするけど、確かに。
私が思うのは、高校3年生ぐらいまでじゃないかなと思うんですけど。
うん。
あと、この美少年プロレスっていうか、少年じゃないでしょうね。美少年プロレスとかに。
もうそうです
ね。うん。
あとは、何ですか、イケメンプロレスとか、そういう。うん、
多分そっちの方が実情に近い表現になるんでしょうね。
うん。まあ確かに美少年プロレスっていう方がキャッチはキャッチなんでしょうけど。
うん。
このポスターもなかなかひどい。ひどいって言ったらあれなんですけど、お花とかピンクがこうふんだんに盛り付けられてるポスターで、まあ。
あ、本当ですね。
ああ、なるほど。後編のポスターですね。8月8日金曜日、新木場で。
まあ、
僕が一番近いですね、新木場は。
新木場、うん。
東京ですよね。
東京
です。新木場は東京。新木場は、木場は、木場はね、東京ですね。
木場東京。
うん、東京、東京。
限りなく千葉に近い、 東京。
そうですね。
すいません、神戸に住んでいるものでちょっと地理がよく分かっていなくて。
うん、いやでも結構真面目に悩んだんで、それは間違ってないと思います。そんな感じの、怪しいところですね。多分江東区とかその辺じゃないですか。
ああ。いやでも、これ強いんですかね、この人たちは。
強さとかは、強さとかは。
求めてないんですか。
いや、まあ、強さは二の次でしょう。
ああ、うん、見せることを第一に。
そうですね。なんかあるんじゃないですか。強、プロレスに役割があるように、ね、苦悶の表情を見せる役の人もいるだろうし、うん、常にいつも技をかけられて、っていうことなんじゃないですかね。
うん、でもなんか、全員がキラキラした人だったら逆にこう、お腹いっぱいになっちゃいますよね。
ああ、なんかすんごく意地が悪くて、あれなやつもいるんじゃないですかね。
ああ、まあ、でもやっぱり全体的にこう、イケメン、いいものみたいな、ヒーロー側みたいな感じでいるじゃないですか、この人たち。あ、でもなんかこの黒い人はちょっと悪っぽいですけど。
悪っぽいですね。顔出てないですもんね。
はい。バッファローなんとかって書いてありますね。
バッファロー。
バッファロー教官？
あ、教官なの。
教官が。
ああ、ほんとだ。ちょっと書いてある。
まあ、全然その女性向けにプロレスの門と広げていこうっていう試みはいいと思うんですけど、やっぱり強くないと、また次見に行こうってならないと思うんですけどね。
もう必ず相撲と同じで勝ち負けがあるんで、片方が強かったら片方は弱くなっちゃいますね。は
い、あ、でもやっぱりほら技が綺麗に決まるのは強い人がこう決めやすいじゃないですか。
あ、なるほど。
もともとが弱い人だったらきっと技とかも綺麗じゃないと思うんですよね。
うん。多分綺麗なね、もう見てるだけで、おーって思うような空中殺法とかするんですよね、きっとね。
へえ、もう、相撲の技じゃないな。
相撲
ばっかりっていうか、すみません。プロレスの技はよくわからないんですけど、プロレスの技にも綺麗なのと汚いのとかあるんですか？
ぴょんぴょん空を飛んだりするのは結構かっこいいんじゃないですかね。身が軽くて。
へえ、そっか、なんか、よくわからない。筋肉バスター俺しかわからない
んです。なんで筋肉バスターやねんって。そういう。
はい。
それがコテコテの、なんていうんですかね。えぐいプロレスをするのかもしれないですね。
あ、なんかかかとに針とかを仕込んでたりとか。
いやいや、それは本当に痛そうだけど。
痛ない。
うん。例えばですけど、急所攻撃とか、股先とかするような、ちょっと、なんていうんですか、セクシャルな感じの技をしてくるの。
ああ、それで、痛いって顔を歪めてる、
そうそうそう。
こう、女性ファンがキャーみたいな。
そうそうそうそう。キャー頑張ってって。
なんか、すごい女性ファンってちょっとバカにされてる感じが。
いやいやいや。それはね、まあ、男ファンの、なんていうのかな、そういうのもあるのかもしれないですね。逆に、
まあうん。でも、こうやってこ、いろんな試みをしていくのはいいことですよね。
うん。ですよね。だって、これがちょっとなって思ったら、やっぱりプロレスは王道がいいよなっていう風な回帰もやっぱりあるでしょうし、切り口が多いのはいいですよね。多分、
いいっすね、
すごい流行っちゃって、みんなそういう切り口になると面白くないっていう向きはあるかもしれないですけども、選択肢の一つとしてある分には、
うん、
いいですよね。第3も美少年プロレスラーとしてデビューする道がまだ残されてない
。いやいや、もうないけど。でもね、さっきね、リュウさんが言ったね、その、私のような、思うようなプロレスはね、女性ファンをちょっと、あれしてるなっていうね、馬鹿にしてるんじゃないかっていう意見は、この興行を行う人にはヒントになると思うんですよね。
うん、
そう、男が思う、そういう女の人がこういうのを見るときに、こういうのはどうかなっていうのは、やっぱり違うんだなっていうのはあると思うんですよ。
なんか、ちょっとアピールするとこずれてんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、女の人の、意見を聞いて、興行を、なんていうんですかね。これから、練り込んでいけば、ちゃんとあれになる。
改善改善で。
そうそうそうそう。そうなっていくと思うんですよ。うん、
じゃあもう今後に期待するしかないですね。
期待ですね。これから。そしたら、予想に反してね、見に来てるのがおっさんばっかりになったりしてね。そういう趣味のある。
プロレスラーの人たち、帰り道は気をつけてくださいって感じですね。
そうそうそう。で、1回目は新木場で開催したのに、いつまでかもう新宿2丁目でばっかり開催されるようになるとかね。うん、
もう、だんだん趣旨からどんどん外れていっている。
そうなんですよ。はい。
あ、でもこれ美少年プロレスが流行ったら美少女プロレスとかいうのもあるかもしれないですね。
ああ、それ、あるかもしれないですけど。
何でしたっけ、ビューティーペアとか昔あったんでしょ、
うん、
名前だっけ。
美少女感はなかったですけどね。
え、ビューティーなのに？
じゃあなんだけど。
そうですね。
皆さん、どうですか？その、個人の感想なので、幅はあると思いますけども。
いや、なんかね、美少女的な枠はね、いつもいるんですよね。女子のプロレスにもね。本当に、可愛く綺麗な子もいるんですけども、やっぱりその、さっきのリュウさんじゃないけど、強さを両立させるのは難しいんですよね。
ですよね、
うん、鍛えれば鍛えるほどやっぱりごっつくなってきますもんね、男も女もね、
うん、うん、だまあそれが美しいっていうのもあるんでしょうけど、
うん、で例えば女子で強くとなるとアジャコングさんとかね、あのブル中野さんとかっていうようなやっぱりある程度サイズのある方が強くなったりしますしね、うん、
強さと美しさって難しいんですね、両立が
難しいですね。あのプロレスだとあの説得力なんて言葉もありますからね。
説得力って何ですか？
あの強くて美しいっていうのもあるんでしょうけど、
はい、
ある程度の大きさとかサイズとかこれはやられたら本当に痛いだろうなとかっていうようなあのものがあってプロレスの強さが決まらないと説得力がないっていう、
うん、
見てる側に要するにわざとらしくなっちゃうっていう、
ああ
んなにちっちゃくて可愛いやつが強いわけないだろうっていうことになっちゃうってことですね、うん、
プロレスって奥が深いですね、そう聞いたら。
そうですね、純粋に強さを追求してるわけではない割にはそんなことを求める者もいますからね、
うん、なんだろう、ショーだからもうちょっと気軽に楽しめばいいじゃんって思って
そうですね、
やっぱ本格派の人がいるんですね。
いるんですね、きっと、うん、
うん、いやでも、まあ、もし近場でやってたらちょっと見に行きたいなと思うんですけど。
ああ、そうですね、
いかんせん遠くて
うん、なんかでもね、きっと関西にもこれじゃないにしてもあの女の人が見に行きやすい団体とかってのはやってると思いますよ。
あ、探したらありそうですね。
うん、あと思います。
探します。
はい、はい、じゃあそろそろ次のニュースに行きましょうか。ですね、まあ、新しいその格闘技の話をしたので今度はあの伝統的な格闘技の話をちょっと振ってみようと思います。はい、相撲協会英語ガイド SUMO 相撲54年ぶり刷新というニュースなんですが大相撲を観戦する外国人観光客が増える中、日本相撲協会が英語版の観戦ガイドを54年ぶりに刷新した ザ相撲英語版12ページ100円を発行した。2020年東京五輪を控え観光庁と連携して日本の伝統文化を発信する試みの一つ、愛知県体育館で開催中の大相撲名古屋場所でも会場内の売店で販売され、手頃な値段のお土産としても関心を集めている。全ページカラーで相撲の歴史、規則などを説明、横綱白鵬の土俵入り、弓取り式や番付表の写真に加え、取組前の仕切りの所作を大関稀勢の里をモデルに紹介するなど、相撲文化をわかりやすく紹介している。というニュースなんですけれども、リュースさんどうでしょう、この英語ガイド相撲って知ってました？
いや、知らないですし、私それ欲しいです。
多分大阪場所ってあるんでしたっけ、九州場所でしたっけ。
あ、大阪場所はありますね、1月かな、はい、来年になっちゃいますけど。
それ来たらば、リュースさんってお相撲結構好きなんですよね。
あ、そうなんですよ、つい2ヶ月ほど前から見始めて
2ヶ月前か
はい、あの5月場所から見始めて、はい、
お
う、なんか、あ、意外とお相撲って面白いんだねっていうことに気づいてしまいまして、なんかこう見る前はただちょっと太った人が土俵の上でもちもちやっててそれで勝ったなんかこうひっついた感じがもちもちするじゃないですか。でこう、うん、もちもち押したり引いたりしてるだけのなんかだるい競技なのなとかって、そう失礼な感じで思ってたんですけど、見たらすごいスピーディーで、え、こんな速いの、この人たちこんな速く動けるの、うん、と思って、あ、しかも、なんだろう、技もいっぱいあるし、面白いんだなとかって思って見始めたのがきっかけで。
だから、あの本場所に実際に足を運んだりとかはしてないから、こんな風に現地に行かないと買えないものっていうのは、はい、もちろんあまり目にする機会もないってことですよね。
はい、そうなんです。
でもこれ英語版だけどいいんですか？
なんか そこら辺はちょっと英語力の向上に努めてみようかなと。
ダイさん、これって、あの日本語版のこういう感じの相撲入門ガイドみたいなものって、やっぱり現場に行ったら売ったりとかするんでしょうかね。
いやいや、私もね、実はね、現場にも行ったことないんですよ。
ああ、そうなんですね。
相撲の話をよくしてるんですけどね。だから、それは知らないんですけれども、相撲のなんかの本はね、あると思うんですよね。日本人向けに、紹介した本ですよね。
うん。
で、昔だったらね、一昔前はね、相撲のあれもあったんですよね。その、結構、ゴーストライターが書いた、その、力士が、
暴露本みたいなやつってこと？
そう、力士の暴露本みたいなやつが、本物の力士が書いたわけじゃないんですけどね、例えば、維新力だっけかな、維新力かなんかの、みんなまとめてごっつぁんっていう本とかがあったりして、で、そういう本はね、ちょっとね、まあ、相撲の伝統からは外れるんだけど、相撲の世界を出たものが、こう、暴露本的に書いてるような本とかね、 野球なんかも昔はうんとあったんですよね、たくさんね。うん、江本の本みたいなやつとかですね。それがもう最近は全然、なんだろうな。あまりそういう系統の本ではないんですよね、最近はね。多分、昔のその、もっとなんていうのかな、スポーツをゴシップ的に捉えるような出版文化から、ナンバーって雑誌がこうずっと、
はいはい。
頑張ってたおかげで、割とまともなスポーツジャーナリズムが育ってきたのかなっていう感じはあるんですよね。たまにナンバーにもね、相撲記事がね、出たりするんですよ、ちっちゃく。終わりの方にね、ページの半分ぐらいの記事だったりするんですけどね。
小さい。
そうそうそう。で、相撲のね、月刊大相撲的な本が確かあったと思うんですけど、あれはあれでもって本当のファンにはいいんですけど、なんていうのかな、まるで、月刊剣道とかそういうような本を見るかのように、相撲って結構工業的な部分多いじゃないですか。
はい。
なんだけど、その、本音と建前の部分に終始してる感じがあって、スポーツ論としての相撲としてはどうなのかなって思う時があるんですよね。ファン向けの雑誌みたいになっちゃってるわけですよ。
じゃなんか知らない人が読んでも、ふーん、そうなんだ、みたいな、あんまり興味を持ってくれないかもしれない。そんな感じ。
いや、むしろね、最近はね、どっちかというと、生温かい、その、なんていうの、視線ばっかりになっちゃってるような気がするんですよね。
生温かいとは？
ね、スポーツの雑誌、今あるかどうかわかんないですけど、スポーツ愛って雑誌、ご存知ですかね。スポーツ選手をね、ハリウッドスターのように捉えてね、なんというかこう、キャーキャー応援するような感じがあるんですね。うん、で、まあ、相撲雑誌は別にそれほどじゃないんだけど、結局、全部が愛に満ちていて、批判がないっていうかね。
あ、ちょっとチクッと刺すこともないみたいな、どこのない優しい世界っていう。
それはだから、相撲界、各界の良心的な存在だからだと思うんですけども、そういう雑誌がね、うん、難しいんですよ。本当に相撲は難しくて、結構、ファンって年寄り層が多いような感じがあるじゃないですか。
はい。
で、若い人でも好きな人は見てるんだけども、結局、定説がないって言ったらいいのかな。サッカーのなんかの場合でも、定説ってのは確かにないんですけど、ある程度みんなが納得する、あれってあるじゃないですか。見方というか。
はいはい。
例えば、ジーコジャパンとかっていうのを見たらば、何かこう、ジーコジャパンはうまくいってなくて、失敗であるとかっていうような見方がありますよね。それはみんなの定説であると思うんですけども、相撲に関してはね、なかなか難しいかもしれないです。っていうのは、お年寄りはみんな、どちらかというと、あるがままの相撲を受け入れてるんですよ。
あ、批判もないみたいな。
まあ、あったとしても、しょうがねえよなっていう。
あんまりスポーツジャーナリズムの訴状に上がってこないっていうことですよね。で、多分そういうメディアもこういろいろなかったりとかするし、ってなると、例えば、メディアの数が少ないと、その相撲協会の意に沿わないことっていうのは書けないと。身内による身内の向けのぬるい記事ばっかりになっちゃうっていうことなのかなと。
はい。あとなんかその、八百長疑惑なんかも含めて、まあなんか言葉自体がもうすでにあるわけですね。注射相撲とか、そういう、
八
百長みたいな感じの、
はい、
を表す言葉があったりして、言葉があるってことは実体としてあると思うんですけども、そういうのは建前上ないという話にはなるじゃないですか。
うん、
そうすると、ヤクミツルにしろ何にしろ、その、デーモン小暮にしろ、相撲通を自称するような評論家というかね、評論家的立場、あれじゃなくて、元親方とかじゃなくて、その世界にいるものではない、関係者たちが、もう、その、建前上はその八百長はないものとしてこう見たりするっていうような、うん感じなんで、その、微妙なんですよね。その、工業としての、スポーツとしての側面もあり、工業としての伝統もありっていうようなね、ところが。
相撲っていう、こう、大きな物語の中の視点でしか、話っていうか、その報道とか、その雑誌なんかにしても、情報がないっていうことなんですよね。その外部からの視点で書かれたものっていうのが。
うん。そうなんですよ。で、そういうふうにジャーナリズムがおとなしいのと、あと、昔からのファンの、人がおとなしいんですよね、
はい、
要はこんなの相撲じゃねえよって俺なんかたまに思うんですけど、こんなの相撲じゃねえよっていう人は相撲を黙って見なくなっていってるんじゃないかっていう気がするんです、うん、で一方ではそのいやこれもあるべき相撲すべてを受け入れようっていう人たちは相変わらず楽しんでいるんですね。だから そういうのを含めてたまに自分が間違ってんじゃねえのかなと思う時があるんですよ。あ、なんかすいませんね、なんか面白い話ができなくてね。
いやとてもためになるお話を、はい、
で、ちょっとね、この相撲のガイドブックに関連して言うと、
はい、
今その相撲を見に来てるお客さんの中にその外国人の観光客さんっていうのはすごい増えてるらしいんですよ。
みたいですね。
外国人観光客自体が相撲関係なしに近年というか、まあ、ここ1年過去最高ぐらい増えてるらしいんですよね、
うんうん、
円安傾向もありますしね、一部の円高の頃から比べると、
はいはい、
で、いいことなんですけども見る人も外国人が増えていて、
うん、
で、まあ、外国人っぽく応援するわけですよね外国人っぽくっていうか、うん、よく相撲のファンに言われるのは、取り組みが始まる前には座れと、腰を下ろして静かに見ろっていうのを、もうなんていうのか、エキサイとして立ち上がっちゃうとかね。それは外国人だけじゃなくて日本人もそうなんですけどね。うん、あと手拍子とかね、俺はあんま好きじゃないですけど、その力士の名前をコールするとかね、うん、
あれあまり見てて、うん、いいなと思わないですね。
確かに思わないですよね。
特にやっぱり嫌ですか。
俺が特にひっくりか、あ、リュウさんにすいません、リュウさんどうですかね。
いやいや、リュウさんもあまりそういうのって面白く、いいものだなっていう、気分の悪いものだなっていう感じがします。
なんか、野球だったら、こう、攻撃の時に、その攻撃してるチームを応援して、両方、まあ、応援するじゃないですか。
はい。
相撲って勝った側だけじゃないですか、そのコールって。
うん。
なんか、それ不公平だなと思って、かわいそうじゃないと思っちゃうん
ですよね。勝った側だけっていうかね、応援してしたい側、最近多いのは、あれなんですね、モンゴル人力士が強すぎるんで、
うん、
モンゴル人力士と戦う日本人力士にコールが起きるとかね、
うん
うん、倒してくれよ的なね、
うん
うん、ことが起きたり、一番俺がひっくり返ったのは、ポール・マッカートニーが見たときに、
はい、
見に来たときに、ポールコールが起きたんですよ。
ああ、関係ねえって話ですね。
うん、そう、ポール、ポールって、ポールがこう入ったり出たり、帰っていったりするときにですね、
はいはい、
客席からポールコールが起きてますよって。で、見てるとね、でも全部じゃないんですよね。やっぱね、スナックカムリっていうか一番最前列のあたりにいる人たちはね、そんなことをしてないんですよ。ちゃんと。どうなのかなってね、思うんですよね。あと、まあ、それは客側の態度であって、
はい、
力士側の態度からすると、って、モンゴル力士が、まあ今すごく強いわけですね。モンゴル勢、うん。
大勢力ですよね。
はい。の相撲たち、相撲はですね、自分たちのその位置が、番付上の位置がどこであっても、
うん、
変わらず、勝ちにこだわりに行くんですね。
はいはいはい。
うん。まあ、勝ちにこだわるのは当然なんですけど、ね、番付が上がればなおのこと勝ちにこだわるのは当然なんですが。
よく、相手が負け越しかどうかっていう、負け越しになるかどうかっていう状況で自分は勝ち越しを決めてる場合に、その勝ち星を譲るみたいな、そういう、こう、あうんの呼吸でのやり取りがあるなんてのは、比較的美談として語られるような部分としてあるって言いますよね。話が、またちょっと違う。
あ、それはまあまたいいんですけど、それまた別の話で難しい、あれがあるんですけど、俺が思うのはね、横綱がね、もう、かなりその、なんていうのかな、変化をすることと、立ち合いでこうちょっとね、どんと正面からぶつからずに、避けて回り込もうとすることとか、
うんうん、
あと、まあ、顔パーンって一回張って、まま一人に行く張り差しっていうのを、ほぼ全ての立ち合いで行うっていうことと、
うん、
あともう一個はね、なんだろうな、腕を関節を決めて、倒れざるを得ないように投げを打ちに行くっていうこととか、
このプロレスみたいですね。
そうですね。
そのつながりで言うと、その説得力っていうのと、相撲の言葉で言うと、横綱相撲っていうものを、
うん、
多分こうミックスで表現されるような事柄なんですね。やっぱりその、横綱であるからには、こう横綱らしい相撲っていうのがあって、その、
そう。
太鼓なしで、こう、どっしり構えて、うん、これは強えやっていうのを見せてくれるのが横綱じゃないのかっていうふうに思うっていうことですよ
ね。そう。でね、思ったのがね、横綱は、まあ、中でも、例えば、横綱は、まあ、本来なら俺はもう、胸を合わせて、回しを引き合って、押し合いをしてほしいんですけども、小兵の横綱っていうのはいると思うんですよ。
はいはい。
その場合にだけその変化みたいなことも許されていいのかなと思ってるんですけど、まあこれもね、人のそれぞれの考え方なんでね、いや、別にルールの中のことだったら全部やっていいんだよっていう人ももちろんいると思うんですよ。だけど、俺のなんか、なんとなく勝手に美しいと思ってることは、そのやっぱり横綱はドンと当たってっていう感じがあるんですよ。胸を貸すって言葉があるように。
うん、
で、それ見るとね、実はモンゴル人今3人横綱になってるんですけども、
はい、
で、一番ね、多分星がね、今、あんまよろしくないのがね、春馬富士っていう力士なんですよ。ちょっと小柄なんですけど、
はいはい、
で、その小柄な春馬富士が、一番なんていうのかな、実は、正々堂々と相撲取ってる感じがあるんですね。ただ、春馬富士はそういう相撲取ってて、すぐ4敗ぐらいしたりするから、横綱のくせに。
うんうん、
そうすると、横綱ってのはちょっと、番付がなーって重かったのかなと思うんですよ。大関なら問題ないと思うんですけど。なんていうね、まあ、ちょっとこれは、うるさいというかね、余計な話なんですけどね。
ただまあ、二律背反ではありますよね。やっぱ、その横綱っていうのはこう強くあってもらわなきゃ困るけれども、
そう
勝つためには、その横綱としてはあまりこうしてほしくないような、その強いけれども、ちょっとこう小手先のようなことをしたりとかっていう、ことをしなくちゃいけない。まあ、いけないというか、そういうことをして、こう、勝率を高める。
そう。
先のことにとらわれてしまうんですよね。その、横綱らしさとこう強さっていうものを両立しようとすると、その手段っていうのが別々の方向を向いてしまうっていう問題ですよね。
はい。ただね、思うのはね、白鵬なんかは、極めて勝ちにこだわる力士だと思うんですけども、で、俺は白鵬の相撲にあんだけの体があって、なんでこういう、なんだか変化したりとか、張り差しをメインにしたり、腕関節を決めに行ったりとかするのかなと思うんですが、
はい、
一方で白鵬のなんていうのかな、相撲に対する心構えとか精神性みたいなのは、もう本当に最近ないぐらい、いろんな力士の中で、伝統的な考え方に近いんだよね。それがだから不思議で、不思議っていうのは、なんていうのかな、その辺にだから、あれがあるんだろうなって、日本、人でずっと日本の相撲を見たりなんかしてきた人と、やっぱどんだけ勉強しても、モンゴルから来た人のあれがあるんだろうなっていう、悪い意味じゃなくてね、モンゴルの人にはモンゴルのあれがあるだろうから、歴史とか、なんていうのかな、考え方、心構えがあるでしょうから、そういうふうに、まあ、今のところは、モンゴル人歴史が目立ってるからなっちゃってるけども、っていうふうに思いますね。だから逆に日本人力士の横綱があったり、あとヨーロッパ人のね力士の横綱なんかが出てきてもまた面白くなるのかなとは思うんですけどね。騎士道的な力士が、
ナイト的な、
そう、と思うんだけど、あまりね貪欲に行かないんだよね。貪欲に行かないっていうか、横綱まで上がれる人っていうのは本当に難しくて、体がでかくてもそれだけ故障も多くなってきますからね。という、まあ、すいません。相撲の話をなんかいろいろしちゃってね。逆に私ちょっと、竜さんが、相撲になんか最近見始めて興味があったっていうんで、はい、その、見ようと思ったきっかけとかそういうのにちょっと興味があるんですけどね。
あ、本当に見ようと思ったきっかけがなくて、たまたまテレビやってて、
はい。
で、まあ、どうせ面白くないしな。まあでも、
見てみよう。
すいません。で、どうせ面白くないけど、まあ野球までの時間ちょっと見てみようかなと思って見てたら。
野球までの時間、そもそも野球もちょっと最近から見始めた。最近っていうかまあ、数年前から見始めたって言ってましたね、
はい、さっき。そうなんです、だから本当に何でもないきっかけなんですけど。
野球も、そもそも、まあ、若い女性ですよね、リュウさんのね。
まあ一応そのカテゴライズに入るかなと。はい。
普通にみんなが見るもんではないだろうけども、野球もたまたま興味を持ってみたらば面白かったっていうことですよね。
はい、
だから、まあ、相撲を試しに見てやるかみたいな感じですかね。
そうですね。まあ、野球も面白いから、まあ、相撲も面白いんやろうけど、でもどうかなと思って見たら、面白いな。
面白い。いや、それはすごいいいですね。いいっていうか、面白く思えるものが多い方がいいじゃないですか。
はい。だからその、大さんが言ってる各界の常識とかそこら辺はまだ全然わからないんですけど。
まあまあまあ、私が言ってるのはもう本当に、私個人の考えなんで、はい、もっと50年、60年見てる人が、いや、それは違うよって言うかもしれないんでね、あるがままの相撲がいいんだよって言う人もいると思うんですよ。まあ、それはともかく、相撲の面白さがあったってことですよね。
はい、そうなんです。
力士なんかで例えばこの人が好きなみたいなのありますかね。
あ、法魔将が好きだったんですけど。
おお、はい。
なんかまあただ単にその 顔がちょっと好みだったっていう、残念な理由なんです
けど。それもね、それもやりますよ、もちろん顔が好みっていうのは。
まあでもやっぱり白鵬さんはすごいなって思いますよね。
うん。
なんかその技とかよくわかんないけど、相手を圧倒してるなっていうのが。
そうですね。もう横綱前としてますね。もうすでに、はい、もちろん連勝記録も作ってるぐらいだから、歴史上今もしかしたらナンバーワン力士になるのかもしれないですけどね。
そうなんで、前の場所にその遠藤さんってほら人気の力士さんいるじゃないですか。
はいはい
はい。って言われてる。あの人と白鵬さんが取り組みしたときに、どんな取り組みになるんやろうと思って、はっきり言って、もう白鵬さんがドーンってあの場外に押し出して、
あのもう
10秒ぐらいで決まったっていう。
あっけなく決まったやつですね。はい。
え、もう引き逃げやん、そんなんっていうような力の差を見せつけられて。
うん。
あ、やっぱり横綱って違うんだ、強いんだなと思って。
そうですね、うん。
その強さに圧倒されましたね。多分そこから相撲が面白いなって、もっと思うようになったと思います。
なるほど。相撲は確かに、そうですね。やっぱ横綱は横綱なりのってのありますもんね。というか横綱はまず負けないですもんね、普通。
今日負けてましたけど。
そうですね。ちょっとね。今日は横綱がね、負けてましたが。
でも、いくら横綱って言っても人の子だからそれは負けちゃう時もあるよねって今日見ながら思いましたね。
ああ、それもまた面白いですよね。
はい。
うん。
あ、やっぱり勝負の世界面白いなぁと思って。
うん。なんか確かに。
難しいことはわからないけれどっていう感じですね。
うん。それが王道だと思いますよ。私は結構あの、くせ者力士が好きだったんですけどね。いつも勝てないけど、
はい、
時々こう、金星を上げるような力士が。
今やったらどなたが、
今はどうなんですかね。あの、まあ、今日勝ったあの、豪栄道なんかもあれなんですけども、豪栄道は多分、これからむしろ王道の相撲取りになっていくんじゃないかと思うんで、そういうくせ者的な存在ではないんですけども、私がちょっとやっぱりいつも気になるのは、網錦ですね。
はい、ああ、網錦。
網錦。はい。なんかね、よく3勝8敗ぐらいに、今日もそうなってましたけどね、いるんですけどね。
なんか確かに。気になる存在ではあります。
そうです。顔が気になるんですよ、もうすでに。
なんか、可愛らしい顔の。
いい顔の力士ですね、すごく。
そうです、
ね。俺は、そうですね。さっきあの、法魔将が顔でって言いましたけど、私はもう、網錦顔で好きなようなもんですね。
やっぱり顔で選んじゃうときありますよね。
そうそうそうそうそう。あとね、極点法もそれなりには好きなんですけどね。
はい。うん、あ、極点法さんもいいですね。
はい、
いやでも本当、前の場所とか、正直、お相撲さんの見分けが出てなかった。
そうですね。
体格で見分けてたみたいな。
ああ、体格で見分けるのもまたすごいですよ、それは。
だって、青山とかって、すごい白いし、すごい大きいじゃないですか。
あ、そうですね。まず青山、目につきますよね。
あとは、大砂嵐とか、
うん。うんうん、もちろん。
松鳳山でしたっけ、ちょっと黒い方。
はいはいはいはい。
で、そこで見分けていって、で、その、土俵に入る前の塩の巻き方とか、体パンパン、はたき方。
やりますね。うんうんうん。いいですね。はい、確かに。
で、なんか、で、白鵬さんが好きなのは、その、塩を巻く前かな、塩を巻いた後かな、になんか、顔をプーって膨らまして、プーって息を吐くのがかわいい。
なんだろうな、塩を巻いた後、巻いた後かな、くるんって回り方とかも良くないですかね。
あ、そうそう、なんかそこら辺の所作も、あ、結構強いのに可愛いところあるじゃんみたいな、そういう変な見方をしてるんです
けど、いやでもそれはもうトータルでやっぱりみんな好きになりますよね。
だからもう今はだから相撲見始めちょっとなんでも本当毎日毎日いろんなことの新発見ですよね。おお、いろんなことが発見が。
あとね、俺子供の頃から相撲見てたんですけど、
はい、
実際の時間もおそらく短くなってると思うんですけど、なってるような気がするんだけど。
え、実際の時間ですか？取り組みの時間ってことですか？
いやいやいや、時間になるまでの時間が。気のせいかな。だけど、もしかしたら、自分が年を取って大人になって、
はい、
我慢ができるようになったのかもしれないっていう気はしますね。一つの、だから、相撲が時間になるまでに、はい、例えば4分かかるとするじゃないですか。
はい。
4分間が子供の頃は耐えられなかったけど、
はい、
今は、え、もう時間みたいな感じになるんですね。
なるほど。
でもそういう感じありますよね、確かに。前、子供の頃見てると、なかなか相撲が始まらないな、と感じになりました。
確かに。
そうなんですよ。で、相撲ってこの、実際のその、なんていうんですかね、取り組み自体は、もう、早ければ10秒以内で終わるじゃないですか。
そうですね。
うん。それのために4分ぐらい待ったりするじゃないですか。
そうですね、確
かに。次の、あれをね、取り組みをね。
もうなんか名前呼び出してから見合ったと思ったら、え、まだ取り組まないのみたいな、足を巻き出したとか、そういうことを
最初思いました、ね。そう
あれ、長いな。あれなんか遠藤さんの時、やたら旗を持った人たちがやたらぐるぐる待ってるとか、そういうこともわからなかったんで、確かに。賞
金がいっぱいかかって。
そう、うん、長いですね。
そうですね。あとなんだろうな、今誰だっけな、俺、式守伊之助っていう行事の名前が大好きで、昔から代が変わっても式守伊之助が好きなんですけども、今の伊之助はなんか服が派手だな、みたいな感じがあるんですよね、なんかね。
でも、私からしたらみんな服派手だなって言って、
派手ですね、結構。
行事さんの見分けがついてないんですけど、ほんと派手ですよね、
うん。派手ですね、最近そう、みんな派手だわ。よく考えたら。
なんか、お相撲さんもすごい質素っていうか、まあ、ほとんど何も着てないんですけど、着てないのに、脇役の行司さん、えらいキラキラしてはんなと思って見てた。
そうですね。しかも、最近、力士の動きがいいせいか、
はい、
行司がね、結構邪魔になったりするんですね。
なんか、巻き込まれてる時ありますよね。
ありますけどね。なんか、サッカーの、あの、
なんていうか、主審。だったりとか、邪魔しちゃったりとか、
うん。ワールドカップの時はかなりありましたよね。うん、審判の位置が良くねえなっていう。
ありましたね。
うん。最近の行事もね、なんかしょっちゅう、あれになってんなっていう感じがあるんですね。
サッカーはまさにその、うん、あの、どんどんスピーディーになっていく中で、
そう。
審判のポジショニングの重要さも増していって、それに対応しきれない人がいるっていう、まあそういうシチュエーションの中で起こることですけども、うんうん、相撲もやっぱり同じように、はい、その相撲の取られ方がちょっと変わってきてっていうような、同じ構図があるんですか？
うん。あの、もうね、でも、すでに、若鷹とかね、明けものとかね、あの、武蔵丸とか、あの時代から、スピード&パワーで、ものすごい、相撲って大変になったなって言われてたんですけど。
うん。外国人力士の数が増えて、で、その存在感が、こう、増してきた頃から、やっぱりその相撲が変化してきたっていうのはありますもんね。
そうなんですよ。で、同世代に、そのスピード&パワーの塊みたいなやつがいるかどうかで、横綱の寿命もね、短くなっちゃったりするんですね。
うん、
若鷹の頃なんて、あの、武蔵丸とあれがいたから、明け物がいたから、結構、その、早く傷んじゃうっていう時代がありましたね。うん、力士の。
壊れ物なんですね、お相撲さん
って。うん。逆に今はだけど、全体的に大型化っていうか、長身化してる感じはしますよね。力士がね。
確か皆さん大きいですよね。
大きい。
なんか、うん、まあ、体格がいいのもあるんですけど、その、行司さんがすごい貧相に見えますもんね。
ああ、まあ、それは昔からだったけど、昔はね、結構、一昔前は結構重さのある力士がいっぱいいたんですけど、今は背が高いなって感じはあるんですよね。
本当、背中とか筋肉もりもりですもんね。
そうそう。力士があの、ウェイトリフティングをね、なんか積極的にやったりとかね、いろいろなんで、結構大変だと思いますよ。そのうち数十年後には力士もあのアメフトみたいにあのヘルメットを被ってやるかもしれないですよね。プロテクターつけてやらねえか。それはさすがにねえか。
ない話ではないと思いますよ。面白い発想ですよね。
危険とかってなったらば、あの、子供相撲とかはなんかそういう過保護な方向に走りそうな感じにはなりますね。あ、すいません。長々話しちゃって。
でも相撲もちょっとプロレスっぽくなってきてるんですかね。その体格の大きい人がいっぱいいたりとか。
そうですね。ファン層がもしかしたらそうなってるのかもしれないですね。俺はどっちかというと明確に区別をつけた方がいいと思う派なんですけどね。うん、相撲は相撲で昔ながらのやり方でやっていった方が、あの、やたらに座布団を投げない方がいいよと思うんですけどね。
今日もすごい座布団待ってましたね。
そうですね。もう投げたくてしょうがないような人たちが相撲を見に行って、毎日座布団が飛び交うというね。競馬で言ったらその滅多に起こらなかった手拍子が、今では G1 のたびに毎回手拍子が起こるみたいなね。そのリスペクトみたいなのを表していたものが、なんか、簡単に日常的に行われるようになっちゃうっていうような感じなんですよね。
気軽に行うもんじゃないよって感じですよね。
そう。まあ。そんな相撲の話です。すいません。で、この英語ガイド相撲については、まあ、私はまあ、いいんじゃないかなとは思いますけどね。
まあ、まずこ の, あの外国人向けの英語ガイドですね、相撲っていうのが54年ぶり刷新ってすごい話ですよね。前回が110年ですからね。
うん、そうですよ。いろいろなんかね、なことを外国人にちゃんと教えといた方がいいですから、マナー的なことも書いてあるならば大賛成です。
60年って、あ、62年か、今2016年、いやだから60年だから東京オリンピックの年ってことですよね、多分これ発行されたのって
あ、やっぱオリンピックつながりな
の
かね。
で、外国のお客さんをおもてなしっていうか迎えするのにっていうことで用意した英語版なんでしょうね。
うんうんうん、
もうそしたらその当時のパンフレットに載ってるお相撲さんなんかあらかた親方さんになってるか、もう親方さん引退してる
みたいな。そうですね、親方の先代みたいな感じになってそうですね、もうね。
外国人の方がこの人に会いたいなってなっても、いやもういないんでっていう話になっちゃうんですね。
だから多分配ってはなかったんでしょうね、まさか60年間いやいや、ね、54年間ずっと同じの配ってたとはちょっと考えづらいですよね。いい加減に多いって話になりますよね。
まあ確かに。あ、でもその相撲のパンフレットってなんか小学生とかにも配ったらいいと思うんですけどね、小学校とかで。
ああ、そうですよね。
そしたらほら英語の勉強にもなるし、
うん、
うん、お相撲さんにも興味持つしみたいな。
あ、だからそこで覚えた英語ってすごい実践的ですよね。日本文化の話をしてくれよって言ったらば、うん、OK、The Origin of the Sumo、Talking about うんぬんみたいな、そんな、うんうん、ね、日本の文化について授業で習った方がそのまま使えるっていうのは大きいですよね。その話はしねえなって言われるかもしれないけど。
いや、でももし配ったら、妖怪ウォッチの次のムーブメント、相撲を送るかもしれないし。
そうですね、歴史をね、そのなんか子供のあれみたいにして、ゲームみたいにしてね、やったらば、まあ、
トレカとかね、
そうそう、相撲の前なんかカードゲーム出たって言うけど、全然近所のあのブックオフのカードゲームコーナーでやってるの見たことないですからね。
ちょっとアピールが弱いなっていう感じですね、う
ん、でも今朝あの朝アニメで相撲のやつ野田松太郎か何かやって、
そう、なんかやってるんだよな。そう、たまに見ました、たまにって
か。時間早いから子供なんかもターゲットじゃないですか、多分。
偶然見ましたけど、でも、どうも子供がターゲットにならなそうなし、渋い感じでしたよ。
そうなんです、うん。
ちょっと絵柄はファンシーな感じではないんですか、
うん、違いますね。
劇画調みたいな感じなんですかね。
うん、あれ、ダンカの漫画描いてる人ですかね。カイジの人ですか、違いますかね。違うか。
見たことないんで、ちょっとわかんないんですよね、
うん。俺もなんか、あの相撲漫画見たことがないですね。うん、
まあ、外国人の方にもね、ちっちゃい小学校の子とかにももっとアピールしていたらいいと思うんですけどね、うん、相撲業界も。
そうですね、相撲やるのかな、今の子供。
まあ、やるならば別にしても、こう、相撲を広く知ってもらうにいいんじゃないでしょうか。
そうですね、相撲ね、またね、取らせた方がいいですね、子供にね。
あ、そうですね、元気になりますね。元気っていうか、あ、痛みを知るみたいな。
ああ、そう。元気にもなるしね、相撲ではそれほど痛くないですからね、うん、
まあちょっとそれもいたりする程度ですね。
まあそうですね、はい、すごくバランスが良くなりますよ、体の転ばなくなるっていうか。
あ、うん、確かに体幹は鍛えられそうですね。
うん、そうですね。
いや、私もまあいつになるかわからないですけど、子供が生まれたらあの相撲をやりなさいます。
相撲、
女の子の場合はちょっと考えちゃいますけど、
うん、はい
はい。ということで、お届けしてまいりました、今回のトップ7なんですけど、
申し訳ない、相撲の話ばっかりになって、
相撲スペシャル的な感じで
相撲盛り上がりましたね。
聞いてる皆さんも実に楽しかったんじゃないでしょうか。なので、また相撲の話が聞きたいなっていう風に思った人は、ツイッターでつぶやいたりとかメールとか送ってもらえるとすごくいい結果を生むんじゃないかななんていう風に僕は思うんですけども、それでですね、ここまでお届けしてまいりましたのは僕ひろしと、
はい、私大と、
はい、りゅうでした。